日本語を大切にしたい第158回です。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。でも時々妙に早口になります。現在外はかなり強い雨が降っています。雨の季節、梅雨の真っ最中です。もうど真ん中ですね。昨日も今日もかなり強い雨が降っています。梅雨らしい雨というよりは、こんなに強いのはちょっと台風ぐらいかなというふうに思ってしまうような強い雨足になっています。雨の音がもしかしたらマイクを通じて入っているかもしれません。ザーッというのはこれは単なる雑音ではなくて、今強いですね、雨の音です。日本には雨の表現、しとしと降る、パラパラ降る、ザーザー降る、それから土砂降り、バケツをひっくり返したような降り方なんていろんな表現がありますが、今の雨の降り方は土砂降りに近いザーザー降りですね。かなり強いです。私は神奈川県の南の方に住んでいますが、この水に対する警報がね、昨夜もそして今朝もかなり流れていました。スマホにブーッという音がね、最近は警報が来るんですが、雨に気をつけてくださいよっていうかなり強い雨の状況になっています。で、梅雨がなかなか来なければ今年梅雨が来るのかななんて思ったりする。で、梅雨になればなったでやっぱり鬱陶しいな、早く夏が来ないかななんて思う。で、夏がやってくるとやっぱり夏は暑いな、早く涼しい秋が来ないかなというふうに考える。で、秋が過ぎて冬が来る。冬はやっぱり寒いな、厚着もしなきゃいけないし外に出るのもめんどくさい、早くあったかい春が来ないかなって思ってしまう。で、そしてまた梅雨に入る。その季節季節で本当にわがままですよね。もう毎年経験している、こう順番でね、毎年来ることなのに、その都度いろんなことを考えてわがままですね。だこうだ思ってしまいます。私の場合はもう60数回このね、毎年の移り変わりを経験しているんですが、いまだに思います。ね、こうやって人間って不思議ですよね。あの歌のほんの少し、 Mプリンセスプリンセス、いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま。もう30年ほど前の歌になります。大好きな歌です。プリンセスプリンセス、このグループはガールズバンドの走りというか元祖ですね。とてもチャーミングな、女性のバンドでした。作詞は富田京子さん、ドラムを担当していました。作曲は奥井香織さん、今は岸谷香織さんですね。ボーカル、ギター担当でした。とってもチャーミングな、ボーカルですよね。この二人の作った歌です。M というのは、これ歌の題名ですが、アルファベットの M 一文字です。これは別れてしまった相手の男性の頭文字 M なんですね。いつも一緒にいたかった。そしていつも隣で笑っていたかった。それがもう叶わない。季節はまた変わるのに、季節が変わっていく。だからもう別れてからかなり日々が経っているんですね。それなのに心だけ立ち止まったまま、なかなか彼のことを振り切れない、思い出を捨てきれない、どうしても思い出してしまうという切ない歌ですよね。この M というイニシャルはね、彼氏のイニシャルなんですが、これは誠さんなのか、そうですね、守さんなのか、名字ではないと思うんですがね、彼のイニシャル M、そのアドレスを消しきれない、 この時のアドレスは多分スマホとかではない、紙に書くアドレス帳だったというふうに私は思いますね。30年前ですからね。それを消すことができない、アドレスも消せないし思い出も消せない、切ない歌です。あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのにという歌詞がありますが、いつも自分は左、彼は右側だった。その右側にいつもいた彼はもういない。それにもう慣れていたと思ったんだけど、まだあの彼の思い出が右側にある。どうしても涙が出てしまう、そういう歌ですよね。心に残ります。カラオケでも何度も挑戦しましたが、ああ歌い切ったなというところまではなかなかいけない歌でした。もう一度ほんの少し、 M。 いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま。はい、この話題はねあまり好きではありませんが、コロナ関連です。ワクチンを2度打ち終えました。私はもう65歳を超えているので優先的に接種をすることができたんですが、6月の下旬、6月27日に2回目を打ち終えました。副反応というのは2回目の方が大きいというふうに、よく報道などで聞いていましたが、1回目の方が私の場合は副反応は大きかったです。打った日、午前中に打って、その日の夕方から打ったあたりの、腕の、ね、肩のあたりが痛くなって、翌日の昼ぐらいまで服を脱いだり着たりっていう時にね、痛みがあってかなり苦しかったです。熱が出たりっていうことはなかったんですが、それはかなり痛みがありました。2回目の時には、それで慣れていたということもあるんでしょうが、痛みがちょっとあるなっていう程度で終わって、熱もなくだるさもなく、軽めの2回目の接種ということになりました。1回目2回目無事に終わりました。同居している妻ももうすぐ第1回の接種が予定されています。もう2回目も決まっています。長男も、職場での接種がね、ワクチンがもう決まっているので、その2回とも家族が終わればいいなというのを思います。離れて暮らしている長女はほとんどねコロナの危険があまりないところにいるんですけれども、早く打ってほしいなというのを思います。のんびりしてないで早く打ってください。2回目を終えたかといって急に気を緩めてマスクを外したり手洗いうがいをしないなんてことは絶対にしません。まだ日本の国民全体の2割ぐらいがようやくワクチン2回目を終えるところに来るかなというところなので、まだ8割以上はワクチンを打っていない。そういう中でね、気を緩めることは全くできません。これまでと同じような生活をね、マスクをしながらしていきますが、やっぱり気持ちの面では2回目を終えているというのは自分もかかりにくい、かかったとしてもあまり重い症状は出ないであろう、自分がかかりにくいということは人にうつすという危険性もあまりない、そういうことを考えると気持ち的にはかなり楽になります。早く、ワクチンを希望する人は打つことができて、このねコロナの恐怖から解放されたいですね。その日をね心から待ちたいと思います。今年中には何か光が見えるんでしょうかね。そんな中でオリンピックが準備が進んでいます。各国の選手団が続々日本にやってきています。でこういう中でオリンピックをやってしまおう、突き進んでしまおうっていう日本も、それから IOC も WHO も、これ言うとね終わっちゃうんですけど、実に情けないです。こんな中でオリンピックをやろうというその気持ちをね、なんでそういうふうに思えるのかなっていうのは不思議で仕方がありません。これから各国の国選手がいっぱい日本にやってきて、いろんな問題が起こります。報道陣の感染とか、それから選手の感染なども出ていますし、まともに終わることができないオリンピックに突入してしまいました。私はまだどっかでストップしてくれというふうに思ってるんですけども、どうやらダメなようです。大変なことが次々に起こるオリンピックになりそうです。はい、ちょっとね暗くなってしまいましたけれども、お題変えましょう。思いつくまま気ままにですからね。最近電車にフラッと乗って、空いている時間帯に乗っかって、であまり人のいない駅に行って、 名前としては知っていた駅なんだけど、この駅の周辺はどんな街があってどんな雰囲気なのかなっていうのをね、ちょっと興味を持ち始めていろんな駅に行っています。1時間前後で行けるところに行って駅の周りをフラフラします。以前もお話をしましたが、スマホもあまり見ない、事前にあまり調べないで、そこにポンと行って駅の前に立っている案内板かなんかを見ながら、あ、こんな風な周りなんだ、あ、こっち側が住宅街でこっち側がお店が、まあ、ちょぼちょぼあるんだな、海に行くにはあっちの方向かな、なんて考えながらフラフラしてきます、ね、とってもね、そういう無計画な旅がね大好きです。夕方にはもう家に帰っているという状況でね、楽しんでいます。電車の中の光景なんですが、ついこの間乗った電車の中、空いている時間帯でした。ボックス席に家族連れが座っていました。4人とも綺麗に、ね、私のところから見えたわけではないんですが、お父さん、44、5歳のお父さん、そして息子さん、次男かな、長男で、ね、男の子1人、中学生ぐらいでしょうかね。で、よく見えなかったんですが、お嬢さんがいるようで姿が見えました。妹だと思います。そして、母親、ね、奥様が4人席にポンと座っていました。この状況ですからね、みんなマスクをして、全然喋っていませんでした。これがどっか旅先、どっか日帰りの旅行に行った帰りだったようですが、ちょうど夕方の時間帯でした。そこの行った先ではみんな楽しそうにね、会話をしたのか、食事中はそれなりに、ね、楽しいような空気が流れていたのかは分かりません。でも電車の中では黙々とマスクをして、お父さんは大きめのスマホを横に持ってバッテリーどんつなぎ、つながりだまんまで動画をね、眉間にしわ寄せながら一生懸命見ていました。多分動画ですね、じーっと難しい顔で見ていました。大したものを見ていたわけじゃないとは思うんですがね、難しそうな顔をして見ていました。その隣では息子さん、中学生ぐらいの息子さんがやっぱりスマホをシュルシュルやってました。ゲームをやったりいろんなもののこう調べ物でもしていたんでしょうかね。お嬢さんの方はよく見えなかったんですが、おそらく黙ってスマホを持っていたか眺めていたか、奥様もそうでしょう ね。せっかくの家族旅行、日帰りでどっかに行ってきた、でも一言も喋らずにいなければいけないこの車内、マスク、コロナ、酷ですよね。せっかくの家族のファミリータイムなのに、自由に喋ったり自由に笑ったり中食べたり、こうね、家族でやり取りができないっていうのはもったいない時代ですよね。今のご時世ですよね。なんとなくね、寂しいなと思いました。明るく車内で大きな声で喋って笑ってっていう風にできるのがね、早く来てくれ、心からそう思います。別の日、同じく電車の中でした。私、電車の中でね、人を見るのが好きなので、あまりキョロキョロ見てるわけではないんですけれども、なんとなく、こんな感じなんだって、ね、想像しながら、いろんなことを考えながら見るのが好きです。もしかしたらこのじいじい、じいちゃん、なんか不審だな、怪しいなと思われてるかもしれません。別の日のね、電車の中、これはボックス席があるような車両ではなくて対面式ね、一列ザーッと長いベンチ型のシートがある、そういった電車の作りになっている座席でした。私のほぼ正面に少女が座りました。これ10代ですよね、16、17ぐらいでしょうかね、高校生、そのくらいの年齢とおぼしき女性が座っていて、ちょうどね、もう正面に近いので、ついつい私がこう視野の中に入ってくるので、じーっとは見ないですけども、なんとなく見えてしまう。そうするとね、もうその女の子はスマホをね、じーっと見て、片手に持ってじーっと見て、前髪をずーっとね触ってました。触ってね、位置をね、こうね戻すというか、全く電車の中だからね、風もない、前髪も位置は変わってないのに、こう また触ってる、ね、私の場合もう前髪ほとんどないので触ることもできないんですが、もうその少女はね、ずーっと前髪をねいじってました。まあ、十数分の時間だったとは思うんですけども、その座っている間中、スマホとにらめっこ、 おそらくスマホの鏡の機能を使っていたのか、スマホ自体の画面を鏡にして見ていたのか、自分の、ね、顔をずっとスマホに映して見ていました。スマホとお見合いみたいなものですよね。一心不乱に真剣に前髪の位置をいつも確認、手で確認していました。お嬢さん、一歩電車の外に出てしまえば風が吹いてまた前髪は乱れる。だからそんなにこだわらなくてもいいんじゃないですか、ね、ずっと電車の中でスマホを眺めているよりは、例えば、ね、文庫本を開いて本を読め、小説を読めとは言わない、でもまだ漫画を読んでる方がいいかもしれない、あるいは音楽をね、目をつぶりながら聴いている方がまだいいかもしれないな、考え方をしながら音楽を聴く、これもいいかもしれない。でもそうではなく、電車に乗ってる間中ずっとスマホとお見合いをして前髪をいじっている、確認をしている、これはね、もったいないですよ。その時間に何ができるのか、ね、それぞれね、電車の中で過ごし方はいろいろありますが、前髪のことばっかり考えてずっと乗ってるっていうのはね、なんとも情けない、もったいない。もし私の娘がそういうことをしていれば、あのな、その髪とかさ、いじんのやめろ、どうせ乱れるんだし、お前は十分可愛いし綺麗だし、前髪ちゃんとしてるから大丈夫、本を読むとか疲れてれば寝るとか、そっちに時間を使いなさいって私絶対言います。でも見ず知らずの女の子なのでそれは言えない。そういうふうに思ってると、まあじろじろ見るわけじゃないんですけども、ほぼ真ん前にいるので、ついついね、視線がその彼女のちょっと捉えてしまう。そうすると彼女の方も、前に座ってるあの親父、私の方ばっかり見て、いやらしい目つき、何考えてるのかなって絶対思ってますよね。うん、まあ思っていても仕方がない、ね、確かにね、あの男性なので、こちらも男なので、素敵な女性がいればそれなりのことを考えたりとか、いろんなことも考えます。でもね、お嬢様、みんながみんな変なことを考えたりどうこうしようと思ってるわけではないんですよ。あなたが今時間の使い方もったいないなと思うから、ついつい気になって見ているんです。決してあのね、いやらしい気持ちではないんだよってね、言いたいです。おそらく彼女はそう思っていなくて、いやらしいおっさんが見てる、じじい見てるって、ね、思ってると思うんですが、ね、やったらちょっと弁解めいていますけれども、絶対そう彼女は思っている。だからね、あの世の若い女性の方々、男性とかね、まあ皆さんから見たら親父とかおじいちゃま、じいちゃんっていう人があなたをじっと見ていたとしても、必ずしもあなたをどうこうしよう、あなたとどうこうなりたいっていう欲望の目だけで見ているわけではない。もったいないな、あなた今若い、その時間を、そうじゃなく、そんなお化粧をしないで、そんなことをしないで、もうちょっとこうしてちょうだいよ、あーもったいないな、自分がね、もったいない時間を過ごしてきたので言ってあげたい、そういう目であなたを見ているってこともあるので、必ずしもこのおっさん嫌だ、変っていうふうに思わないでください。中にはね、さっき言ったような気持ちであなたを時々見てしまう人もいるってことは、少し頭の隅に置いといてください。なんかやたら自己弁護のような感じになりましたが、そうに考えている人もいると思います。結構私はね、あのいらぬお世話だと思うんですけれども、考えてしまう方なんです。さて、私のこのおしゃべり、 YouTube の方でも配信をしていました。40回分すでに配信をしました。これはゆっくり日本語ゆったりトーク、この名前で配信をしていたんですが、新しいものの配信は今はねやめています。いろいろ考えて、どうしようかなと思ったんですが、新しい YouTube チャンネルを作ることにしました。これはできるかどうかまだわからない、もうちょっとというところまで来ているんですが、今回のこの配信が新しい YouTube のそのチャンネルの第1回になるといいなと思って、今頑張ろうとしています。こちらはタイトルは日本語を大切にしたい、これでいきます。そしてサブタイトル的に、思いつくまま気ままトーク、日本語を大切にしたい、思いつくまま気ままトーク、これで新しい YouTube を配信します。映像もね、かなり工夫をしながら、効果音なども交えながら、できるだけこのポッドキャストとは違った味が出るようにしてやっていこうと思うんですが、ぜひ、楽しみにしてください。できるかな。 で、以前のゆっくり日本語ゆったりトーク、こちらの方でチャンネル登録をしてくださった方、いらっしゃいます。その方は新しい、ね、日本語を大切にしたいという YouTube の方でもぜひチャンネル登録をお願いします。なんとか頑張って今回のしゃべりが1回目にとして配信できるように、頑張っていこうと思います。もう一息まで来ています。はい、今日はちょっと短めに終わりそうですね。新しい YouTube のお話が終わった後、メールで皆さんのご意見、ご希望、質問などをお待ちしています。もうこれはお気軽に日本語でなくても、まあ世間話的なものでも全く構わないので、送ってみてください。なんか思いついて考えてメールに打ってそれを送るってなかなかの決意がないとできないものだと思うんですけども、ぜひふるってメールを送ってください。大切 .japanese@gmail.com、 こちらでお待ちしています。何でも結構です。よろしくお願いします。はい、そろそろ終えようと思います。皆さんは今どんな時間帯で聞いてくださっていますか？周りはね、どんな空気が流れていて、どんな景色が広がっているんでしょうか。海の音が聞こえるとか、川の流れの音が聞こえるとか、そんなところにいる人もいるかもしれません。どこで聞いてくれていますか。今はおはようございますでしょうか。こんにちはでしょうか。こんばんはでしょうか。もしかしたらおやすみなさい。 To be continued。 少し雨の音が入っているかもしれません。雨音が届いていますか。では。